司会者が祈っていただきましたように1ヶ月があっという間でした。今日は定期総会が行われるということで少々緊張はしているんですけれども、これからのことを考えるとむしろ、その緊張っていうのをいい方向に、何か生み出されていくものだというふうに考えていきたいなっていうふうに思っています。何が生み出されるのか、それは私たちの心の内にすでにあるのではないかなとも思います。祈りがあって、そして聖書を通して考えることがあって、そしてその先に形作られていくようなものがあって、私たちの信仰生活と教会の事柄といろいろなことが相まって何かが先にあるということだと、まあいろいろと祈りを合わせていきながら一緒にそれを具体的にすることができたらいいなと、そんなふうに思います。聖書の言葉を読んでいただきました。霊から生まれると題してお話をさせていただきますけれども、今日イエス様と出会っているのはニコデモという人です。3個でもではないですね、ニコデモですから、はい、1個でもないです、はい、ニコデモです。彼は最高法院、まあイスラエルの言葉で言うと、まあ、聖書の古い言葉で言うとサンヒドリンという名前がついた 最高議会の議員の一人でありました。ユダヤ人の組織としては最高議決機関ということになります。私たちの国でいうところの国会を指しますけれども、その議員の一人であります。ですから社会のいわばリーダーだっただろうと、今でいうところの民主主義の世界ではありません、昔の組織でありました。どこか、ユダヤ教あるいはパレスチナやあの地域の組織的なことを言うと、まあ、歴史的に積み上げられてきた家組織があります。何々家って言われるそういう家の組織があります。そういう、こう、まあ、部族的なものの頂点にいる、まあ、代表をするような人たちが議員のトップになるというふうに考えられていました。今とはちょっと考えられないようなこう立場にいたんだろうと思うんですが、この人は同時にファリサイ派、パリサイ人のリーダーの一人でもありました。イエス様と、聖書を読んでいくときにイエス様と論じ合っている人たちが結構出てまいります。立法学者、ファリサイ派の人たちというふうに時々出てまいります。そのファリサイ派のリーダー、ファリサイ派っていうのはまあ、カタカナで私たちは読んでいますけれども、意味は分離派っていう意味です。分離派っていうのは何から分離しているのか、その意味があるはずですよね。はい、それはユダヤ教の中でいわゆる改革派的な立場になるというふうに考えられています。改革派になる、そういう人たちなので、どっちかというと人々の、まあいわゆる一般の人たちの思いだとか、そういうものを聞き取っている人たちのことではないのかなと、日本にいます私たちの庶民的な感覚はそういうことをこう連想するんですが、そういうものではないですね。 どういうことかというと、まあ主流派と言われる人たちがサドカイ派と言われます。聖書の中にはそれほどサドカイ派の人たちは登場してきませんけれども、サンヒドリンの主流派はサドカイ派なんです。どういう立場の人たちが多かったかというと、エルサレムの神殿の祭りごとを司る祭司長、大祭司、そういう人たちが中心、ユダヤ教を中心にしたユダヤ人の組織を、まあ、束ねている、そういう人たちがサドカイ派を名乗っていたと思われます。そういう人たちに対してファリサイ派ですから、実は昔のことからするといくら人数が多くてもそのエルサレムの神殿を中心にした組織というのは結構強いんですね。ファリサイ派の人たちは人数多かったかもしれないけれども立場的にはそれほどでもなかったかもしれないということなんです。まあ、でもそういうファリサイ派の人たちの中でこのニコデモという人は代表格だったというふうに言われています。サドカイ派の人たちはいわゆる聖文律法っていうのを中心に考えていました。モーセ五章を中心にした十戒を中心にしたモーセ五章に沿って歩んでいくということですね。まあ、ファリサイ派の人たちはそれをさらに解釈をし、ちょっとこう聞いたことがないかもしれませんが、タルムードとか口伝ですね、口でいろんなことをこういうことが正しいことですよっていうことを律法を解釈した上で口伝を作っていきますが、そういうものを体系的に作っていって人たちがファリサイ派というふうに言われています。タルムードとかもう一つ、あったんですけども、まあ後々にそれが成文化されてるんですけれども、そういう文書を後々作っていくのがファリサイ派の人たちでした。その中でまたタカ派って呼ばれる人たちがいて、いわゆるそれから穏健派ですねの人たちがいてという、まあ、現実的に言うとちょっとこう複雑な構成が、今でもやっぱりね、イスラエルを見てるとイスラエルの政治、今を首相を支えている人たちは超保守派の人たちだというふうに言われていますけれども、超保守派がどんな人たちなのか、逆に穏健派の人たちがどういう人たちなのかっていうのをもう考えてみても、もう右から左まですごく広いなという感じがします。今のネタニヤフさんが登場する前はラビンさんっていう人が首相でした。彼は穏健派だったんですけれども、暗殺されて、それで、政権が変わってしまったということがあって、そして今の流れがこうできてしまっているような感じがいたします。ちょっとこう本当に祈って、まあ、現実的に祈っている事柄の中にそういう事柄が入っていってもいいのかなというふうにも思いますけれども、昔もそういうのがあったのかなって。聖書はそういう中で書かれてるんですよね。皆さん分かります？現実の中で書かれてるんです。イエス様が肉を取って来られたというのは、まさにそういう中に来られたっていうことですよね。そのことの流れが今もここに来ているっていうことを考えてみてもいいと思います。皆さんはその中にイエス様に出会って、そしてイエス様を神の子と信じる、 そういうものとなってきているっていうことです。ちょっと横道それてしまいました。ニコデモさんは穏健派の一人ではなかったかなっていうふうに思います。ユダヤ人たちが期待している動きになかなかなっていかない。しかしそういうことに対してユダヤ人たちのさまざまな政治的な動きがあっただろうと思います。それが必ずしも一つではない。ここにメシアが来てくださったらいいのになというふうに、そしてイエス様の登場に期待をしていた。ニコデモは人目を避けて夜イエス様のもとに来ました。ユダヤ人たちのリーダーの一人だと目されていますので、日中堂々とイエス様に会うとすると、それは社会的にもとても影響があっただろうと思います。何が起こるかそれは分かりません。ニコデモはそういうことも危惧して夜密かに動いたんだろうと思います。イエス様に会って、あなたは神のもとから来られた教師ですと言いました。精一杯のニコデモの評価だっただろうと思います。自分自身の置かれた立場、また思い、そういうものを持ちながら、イエス様がどんな方なのかということを考えながらお話をしに来たと思います。イエス様がおそらくすでに何度か奇跡を行い、多くの人々に影響を与えていただろうと思います。ヨハネ福音書は3章にこの出来事を記していますけれども、他の福音書が、まあ、イエス様の生涯をこう1年の枠の中に捉えている感じがしますけれども、ヨハネ福音書は3つのサイクルですかね。そういうことがそのバックに想定されているんですね。だから、まあ、交渉外の中でいろんなことが行われていた。交渉外というのが3年だというふうによく言われるんですけれども、これはヨハネ伝がそのことを、まあ、語っているので3年とよく言われているんですけれども、その間で行われている会談というふうに見ていいだろうと思うんですね。印を行っていた。それはまあ私たちにしてみれば奇跡と結びつけて、それを印と言ったんだろうと思います。先週学びました水をブドウ酒に変えた奇跡、病の人を癒すという奇跡、悪霊に取りつかれた人のその悪霊を追い出すという奇跡、男性だけで5000人を数えた、そういう集まりがありましたけれども、その人たちに小さな5つの大麦のパンと小さな干し魚2匹で持って、満足をさせるようなことを行われた奇跡、ガリラヤ湖の上を歩くというような奇跡ありました。それらのことを踏まえて、神のもとから来られた方だということをニコデモは言ったのかもしれません。 旧約聖書の中で、印というふうに言われているものは列王記下の、これはもう後で読んでいただいたらいいかなと思いますが、列王記下に記されていますアハズの日時計の話があります。日時計ですから、日光が、太陽の光がその日時計の、まあ、ある部分を照らしたら、その影によって時を刻んでいくという、そういうことですね。太陽の傾きで時間を判断していくというものですけれども、その印は時間が戻るっていうことでしたっけ。こんなことはありえないって思いますよね。そういう印が旧約聖書の中には記されています。それと同列にニコデモはイエス様のなさっていることを同列に置いたというふうに考えてもいいのかもしれません。神様にしかできないことだっていうことをニコデモは考えた、イエス様のしていることについて。だから神によって使わされた教師だ言ったんですよ。イエス様はそういうニコデモにはっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと言いました。新たに生まれなければ、今日の霊から生まれるということと重なっていくものでありますけれども、新たに生まれるっていうのは、まあ、今までの思いをどっかかながり捨てて新しい思いを持つ、そういうことに、そういうふうに考えてもいいのかもしれませんけれども、そういうふうに人の目には映るかもしれませんけれども、生まれるっていうこと自体少々違います。生まれるんですから。また水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないとも言われます。水と霊とによって生まれなければ、その言葉を信じることができない、すぐに受け入れることができなかったニコデモは、どうしてそんなことがありましょうかと、年を取ってもう一度母親の体内に入って生まれることができましょうかと、現実的な事柄として話をするわけですけれども、しかしこうした言葉にニコデモは突き動かされている。この3章ではあなた方は信じないって断ぜられて、ニコデモはちょっと寂しげにしていたんだろうと思うんですけれども、しかし7章の50節以下を見ると、その最高法位の人たちに対して弁護をします。イエス様がガリラヤ出身でありました。人々の噂を聞いて、イエス様はキリストかもしれないというふうに人々は考えようとしていた。しかしサンヒド人の人たちは、ガリラヤ出身の人から預言者もキリストも出るはずがないと決めつけていました。しかしそうしたイエス様のことをニコデモは弁護をします。またイエス様が十字架で亡くなった後、 その遺体のために香料を整えて埋葬の準備をしたということが19章に記されています。彼は彼の立場があったかもしれませんけれども、こうしてイエス様と共にあろうとしていたということが考えられます。またですね、これは聖書にはないことですけれど、ユダヤ教のラビの文献の中にはニコデモがイエス様の弟子になったという記録があるようです。見てないので分かりませんけれども、そういうことを紹介している文書があるみたいです。ということは、ただ単なる出会いではなかった。時間をかけてイエス様が語られた言葉を受けていく、イエス様が何をなさってきたのかということを知るということに努力を払う、その言葉を受け入れようと心を開いていく、したんじゃないかなと思います。彼らはファリサイ派の人たちはガリラヤから何の良いものが出ようかって考えていたサンヒドリンの最高議会の人たちが滅びていく姿を結局見ることになります。神様が見せてくださることを彼は否定するっていうことはできなかったと思います。御言葉は生まれるという言葉を使っていますが、それは考えが変わるとかいうことではないですね。生まれるというのは人間が人間から人間が生まれるのと同じ。パウロは肉から生まれたものは肉のままだって言います。霊から生まれたものは霊だって言います。そのことですね。霊から生まれたものだから霊だ。パウロ的に言ったら、霊から生まれたものはイエスは呪われよとは言わない。十字架にかかって死んだ人は一般的には呪われた人、神に見捨てられた人というふうに考えられていました。キリスト教会の中にもそうした考え方をしていた人がいたみたいですよね。しかし3日目に復活されたイエス様に出会い、そしてその言葉を受けて生きてきた人たちの多くは、そうは言わない、イエスは主であるって、自分はそのしもべだというふうに告白をしてきたんです。霊によって、霊から生まれたものとして、私はイエスは主であると告白すると信じると言ってきたんです。新しく生まれるとかキリスト教会でよく言ってきました。新しく生まれる、古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったって、信じる者に、信じた者がそういうことを言って喜ぶ、心に喜びを持つ、私たちもそうしてきました。でもそうですよね。新しい命が生まれる、どんなに嬉しいことか。昨日、母の記念会をズームで行いました。兄弟8人いますから、その家族も含むと30人超えるんですよね。まあ、今回全員が集まったわけではないんですけれども、範囲を、 母の子供とその連れ合いにしておこうかっていうふうに、まあ、示し合わせていたんですけど、情報は漏れるものですから、その子供も参加するというふうな具合になってきて、まあ、20人ぐらいいたんじゃないかなと思いますが、でそうするとですね、僕には孫が5人います。で近況報告をこうするんですけれども、孫がこんなふうになってね、あんなふうになってねって、息子がそのまま報告して、それは良かったっていうことを家族で分かち合う。嬉しいですよね。なんか母の記念会がどっか報告会になってしまって、そういうことで終わっちゃったんです。終わっていいのかっていう、そういうことなんですけれども、記念会として、まあ、父の話と母の話が双方出てくるんですけれども、でも結果的には今一緒に歩んでいる家族のことが紹介されて、そしてこんなふうになったよ、あんなふうになったよっていうことを分かち合って、そしてなんかこう、あ、よかったねって、あ、そんなふうになってるんだってこうみんなで受け止め合って、なんか少しこう整う、知らないことは知れて整う、自分の希望はこうなんで、そういうことで祈ってよっていうふうな話も出てきたりして、なんか整った感じがしました。生まれるっていうのはそういうことですよね。過去に終わってきたことではなくて、これからのことがあるんですよって、これからのことでしょうよ。霊から生まれることもこれからのことがあって、神様と共にあることがあって、そういうことを見てる、ずっと先にそれが続いてある。講読文で読んでいただきましたけれども、意図があって選んでいましたけれども、涙が拭い取られてって、あれだなって思います。それはどういうことだろうかって思うぐらい、なんか不思議で、でも希望のある事柄だと思うんですよね。今見ているものとは全く違う、何か嬉しい事柄がそこに待っているような、そういう言葉でしたが、水のバプテスマと聖霊のバプテスマという言葉で、修法にも説教用紙で記させていただきましたけれども、ちょっと飛ばしてしまいますが、聖霊のバプテスマのことを、それはイエス様が授けるものだと記しました。霊は真理を示し、また信じる者たちの弁護者です。聖霊は心を合わせてひたすら祈っていた教会に注がれ、教会の中に住み、キリスト者を清めます。聖霊に導かれる者は律法のもとにではなく神の子であると言われます。神の御霊が宿っているなら、肉のうちにいるのではなく霊におるのであると聖書は語っていると。子どもたちのことをこう聞いていくと、教会にあまり行ってないですね、孫たちが。それはちょっとこう悲しい気持ちがあるんですけれども、けれどもこの霊から生まれるっていう経験は 尊いことじゃないですか。そして人間的に考えるものではなくて、自分がそうだからあなたもそうでしょっていうことを言うのではなく、本当にイエス様が授けてくださっているものです。イエス様が共にいてくださる、共に歩んでくださる、そういうことを本当に示してくださっている事柄だって思うんですね。とことん霊から生まれたものとしての歩みをしたい。パウロはガラテヤの5章で御霊の実を語っています。暗唱しておられますよね。7つの実です。御霊の実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと言われています。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。イエス様ご自身が持っておられる性質だと。霊によって生まれるというのはそれを引き継ぐものだ。ヨハネ伝はそのことも示しているわけですよね。大事なことだと思います。私たちは霊から生まれて、この実を実らせるものとして歩んでいます。そしてイエスは主であると告白して歩む。誰かがどうのこうのではない、自分はこうです。お祈りいたします。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいとイエス様は弟子たちに教えてくださいました。まずイエス様が私たちを愛してくださったということを覚えています。それは誰も切ることができないものだということを私たちは信じることができます。どうぞ御旨を行ってくださり、そして私たちの間にこのことがなおも成就していきますように。またイエス様がしてくださったことを私たちも私たちの間で実行していくことができるように、どうぞ強めてお導きください。霊から生まれたものとしてその歩みを全うさせてくださいますように、どうぞ力を与えてください。弱いものです、愚かなものです、失敗するものです、つまずくものです、本当につまらないものです。しかしそれでも私たちを愛し、霊から生まれさせ、そして成長させてくださっていることを覚えます。だからそうしてくださる神様に私たちは希望を置いています。神の国が私たちの間に来ているということを信じることができます。どうぞその恵みの中になおも歩みを進ませてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。 アーメン。